ですね、メッセージの中にありましたけれど、神様は愛ですとよく言われるんですけれど、神の愛は無条件ですよというふうに言われます。私たちから見るならば神の愛は無条件でしょう。私たちが何かをしたから、私たちが何かを捨てたから、私たちが何かを失ったから神様は私たちを愛してくださったわけではない。神は一方的な愛を持って私たちを愛してくださいました。それは事実です。でも神の側から見るならば神の愛は無条件ではない。神は一人子イエス・キリストを捨ててまでも私たちを愛してくださいました。神様の側から見るならばそれは大きな犠牲なんですよ。私たちが愛されているというその背後にはイエス・キリストの死があるということを決して忘れてはいけない。イエス様はただ私たちを愛してくださった。神様は私たちを愛しておられる。私たちは無条件で愛されている。それだけではないんです。皆さんが愛されているその代わりにイエス様は死んだんです。それもむごいむごい十字架にかかって鞭打たれて、当時40回鞭を打たれる者は死ぬと言われていた。だからイエス様はその死ぬ寸前の39回鞭打たれたと言われています。死ぬほどまでにイエス様は十字架にかかられる前にむごい拷問を受けられました。なぜですか？私たちを救うためです。なぜ私たちはイエス様を信じるんですか？なぜ私たちはイエス様を愛するんですか？イエス様に祈ったら祈りを叶えてくれるからですか？イエス様に従っていったらいいことがあるからですか？イエス様についていったら人生幸せになるからですか？そうじゃない。イエス様は私たちのために死んでくださったからです。だから私たちはイエス様を愛するんですよ。だから私たちはイエス様に従っていくんです。この世の中でも命の恩人には足向けて寝れないという言葉があるんじゃないですか？足か頭かどっちや？足ですよね。足向けて寝れないんですよ。命の恩人には足向けて寝れない。自分の命を救ってくださった人にはそれぐらいの敬意を払うんです。それがこの世の中での常識ですよ。でも神の国の常識はイエス様を愛するというならば自分を捨て自分の十字架を負うて私に従ってきなさい。それが神を愛するということです。私たちは神を愛するという言葉を簡単に使います。でも愛には行動が伴います。以前ですね、キャミがメッセージを語ってくださいました。愛には行動が伴うんですよ。本当に神様を愛しているというならば主に従っていくんです。先ほどもメッセージで語られましたけれど、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいというメッセージが語られました。イエス様が私たちを愛したように私たちも隣人を愛さなくてはいけない。これがイエス様の愛の模範です。じゃあイエス様が私たちを愛された愛って何ですか？十字架にかかるまでの愛ですよ。命を捨てるまでの愛です。イエス様は私たちにどのような愛を求めておられるんですか？あなたは誰かのために命を捨てることができるんですか？あなたは自分を捨てて十字架を負って死を負って死を覚悟して犠牲して私に従ってくることができるんですか？たとえその道が苦しい道であったとしても、逃げ出したいような道であったとしても、私に従ってくることができるんですか？イエス様は神様だから十字架にかかって苦しみ受けられて、イエス様は神様だからとんでもない私たちと同じ人間です。誰が好き好んで死にたいと思いますか？誰が好き好んで拷問を受けたいと思いますか？誰が好き好んでそんな苦しみの道を歩みたいと願いますか？だからイエス様は祈られたんです。朝早く起きて祈られて、人目を避けて祈られて、ある時には一晩中徹夜して祈られて、父の御心を行うことのできる力を身に帯びるためにイエス様は祈られたんですよ。私たちは簡単に言います。神様の御言葉に従うことはできない。聖書の御言葉に従うことなんてできない。愛することなんてできない。 言うでしょう。そりゃそうでしょう。祈りもしないのに夜を徹して朝早く時間を作って人目を避けて汗が血の滴りのようになるまでに祈ったこともないのに、私たちは言うんですよ。私たちは罪深いから、私たちは不従順だから、私たちは弱いから、私たちは至らないから、私たちはできない。イエス様も言いたかったでしょう。でもイエス様は従われました。命をかけて祈られましたよ。朝に昼に夕に夜にイエス様は祈られました。父の御心を行うためにです。神の御言葉の成就のためにイエス様は生きられました。それがイエス様が私たちに示してくださった愛です。今日私たちは、私の目にあなた高価で尊い、私はあなたを愛している、その愛の中に私はあなたのために死んだんですよ。あなたがどのような人であったとしても、私たちがどのような人間であったとしても、できる人間もいるでしょう、できない人間もいるでしょう、どうにもならない人間もいるかもしれない、いや褒められるような人もいるかもしれない、でも神の目で見るならば、みんなたった一人の罪人です。でもその罪人のためにイエス様はあなたのために死んだんですよ。皆さんのために死んだ、その上にあなたは高価で尊いと言ってくださっている、その愛を私たちは今日しっかりと受け止めなくてはいけないと思います。私たちが先ほどもありましたけど、自分自身を卑下する、自分自身がダメだ、できない、どうとかこうとか、いろんなことあるでしょう。でも神様の愛を本当に知るならば、たとえ自分が落ち込んだり悩んだり苦しんだりすることがあったとしても、そんな皆さんのために、また私のためにイエス様は死んでくださったということを決して忘れてはいけない。よく言われることですけれど、神様の愛は平等だという言葉を聞かれたことがあると思いますよ。神の愛は平等ですよ。でも皆さん、聖書をよく読んでみると、イエス様は非常にエコひいきをしておられます。いや、神様がそんなことなさるんですか？なさっておられるんですよ。イエス様はペテロ、ヨハネ、ヤコブを特別に愛されました。なぜ彼らが愛されたのかという理由は聖書の中には語られてはいないですよね。いや、ペテロが特別出来が良かったかといえばそうではない。聖書の中に書かれているのは、ペテロが多く失敗した場面が記録されていますよ。すごくできた人ではない。いや、ヨハネは愛される値打ちがあったんじゃないですかと私たちは思うかもしれないけれど、イエス様といた時のヨハネはボアネルゲと言われていて、雷のこと言われていた。すぐ怒る、すぐ腹が立つ、何かあったら滅ぼしましょう、何かあったらもう焼き滅ぼしましょうっていうような人でした。ヤコブもそうですよ。でもイエス様はなぜかわからないけれど、この3人を特別に扱われました。特別に愛されました。自分のそば近くに置かれました。私たちは皆が平等に愛されているわけではないないです。でもただ一つ言えること、それは神を愛する者を神もまた愛されるということです。神はまず一方的に私たちを愛してくださいました。皆さんを愛してくださいました。同じように愛してくださいました。このことだけで見るならば神の愛は平等でしょう。でも聖書ははっきりと語っています。神を愛する者を神はさらに愛すると。私たちは神を愛しすぎるということはない。神を愛する時に神もさらに私たちを愛してくださるということを知らなくてはいけない。 私たちは時々思うこともあるでしょう。なんであの人あんな祝福されて、なんであの人あんなに恵まれて、なんであの人あんなに愛されて、それだけのことがあるのかもしれないし、ないのかもしれない。それはちょっと私にはわからない。でも言えることは、人間は愛しても愛しても愛してもその見返りを期待できないこともあるでしょう。愛しても愛しても愛してもなんでと思うようなこともあるでしょう。でも神様は愛しても愛しても愛してもその期待を裏切られるお方ではないということを心から感謝します。こんなに愛したの神様知らんかった、私の気持ち分かってなかったということはないんです。神様は全てをしっかりと受け止めて私たちにその愛を返してくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。一言お願いします。イエス様ありがとうございます。あなたの尊い皆をあがめます。神様あなたご自身が私たちを導いてくださって、私たちの救いのために十字架にかかってくださったことを心からありがとうございます。そればかりではなくて、イエス・キリストを信じる者は誰一人滅びることなく神の御国に入ることもできる、そのような祝福を与えてくださっていることを心からありがとうございます。神様どうかあなたご自身が私たちを祝福してくださり、力を与えてくださり、祈る力を与えてください。神を愛する力を与えてください。聖霊に満たされて人々を愛することのできる力をあなたご自身が与えてくださいますように心からお願いいたします。人間の力では不可能です。聖霊によらなければ、御霊の実が表されなくては私たちは神の愛を表すことはできません。どうか私たちに聖霊を豊かに注いでくださいますように心からお願いいたします。この1週間もあなたの豊かな恵みと祝福がありますように感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りを捧げます。